サバラジオ。
はいはい
はい、
こんばんは。
5番です
ね。
うん、
今週も始まりました。
はい、始まりました
始まりました。天気はいいか、いい天気、
なんか暑いんだか寒いんだか何かよく分かんない天気ですね。
まあちょっと暑いっすよね。ちょっと暑めになってきましたよね、ぼちぼちね。
でもね、なんか晩になったらなんか妙に寒かったりしてね、最近は。
それぐらいの方がね、ちょっとね、スッとするわ。
スッとします
か。夜は涼しくて、
うん、
昼間はちょっと暑いぐらいの方が、
うん、
もうええんかなと。もうそんなもんでええんかなと。
T シャツになんかぴょろんと羽織ったぐらいだったら寒いなみたいな感じでしたからね、晩は。
そうそうそう、だからそれ朝だけそんな感じにしても
う
て、
うん、
朝夕そんな感じで、昼間は T シャツ一丁ぐらいの感じの方が
まあいいんですけどね、 T シャツ一丁、ね、
やっててももう別にそんなもんでいいかってなるから、うん、
まあね、
うん、ちょうどいい感じですよ今これぐらいが。
まあね、一番5月がいいですよね。
暑いけどね、汗もかくけどね、
かきますけどね、これからね。
もうほんまですよ。先週はあのちょっとパソコンのモニターが壊れるっていう、
ね、はいはいはいはい、大事件がね、
事態が発生しまして、びっくりしました。
びっくりしますね、あの壊れるんです、ね、
びっくりしましたって。まあそれはそうやろな、そろそろそうやなっていう感じもあったんですけども。
壊れることあるんですよ、あんなもんが。
壊れるね、モニターって結構壊れるんですよね。うん、なんかずっと編集朝からしようと思って編集してたんですよ、
はい、
もうゴールデンウィークも終わりやし、もんないなと思いながら編集してたんですよ。
はい、はい、
で編集してて、いつものようにずっとモニター見ながらビーってやってたら、
うん、
モニターがちょっとやっぱり潰れる前チカチカするんですよ。
ほほほほ、
あのなんかブレるっていうか、なんかじわじわじわみたいな、あれちょっとなんかおかしいなモニターってなり出すんですよ。
前兆があるんですね。
前兆あるんですよ、
うん、
でもその前兆があってから壊れるまではほんの数秒なんですけど、そのままドーンってモニターが落ちてしまいまして、
はいはい、
それっきりですわ。
大変でしたね。
それっきりって別に電源は入んねんね、モニターやから、
うん、入ってもね、
映るのは映るんですけど、
ほう
すぐまたポンと落ちてまうんですよ ね、 あれね。
そうなるんですか。
あ、なんか結局最後の方はそんなになってまうんですわ。
うん、
もう14、5年使ってたらそれはしゃあないですよね。
ああ、そんだけなるんですね。
もうだからもう急遽、
うん、
買いに行きまして、
急いで
日本橋へ。
はい、
高いのな、モニターってやっぱ高いのな。
何もぐらいしましたか。
2万から3万は楽勝でしますよね。
あ、それぐらいしちゃうんですね。
しちゃいますよ。もう、うわ、高っと思って。こんなん、3万か。どうしようかな。別に、俺、うん、ゲームもせえへんし、動画もせえへんしな、と思いながらね。全然高いで、と思って、ふらふらっと、まあ、中古屋、
はいはい、
結局入りまして。
ええ、
で、わーって見てて、ああ、まあまあ、そこそこ、まあ、1万円ぐらいか、っていう、こなれたやつがあるんですよ。
はいはいはい、
それ店員の兄ちゃん読んで、
うん、
すいお兄ちゃんと、うん、あのちょっとモニターが潰れたんだが、
ええ、
この中古のやつに書いてあるこのドット抜けっていうのは何かねって言ってあ、ドット抜けですか、ちょっとあの真っ白にしないとちょっとわからない程度なんですけど、
はいはいはい、
って言って画面を真っ白にして、
ええ、
こことここぐらいの感じっすねみたいな感じやから、いやドット抜けというか、まあまあそんな気にならんレベルやなこれねって言って、じゃあこれもらえるかね一日中南をそのモニターを持ちながらうろうろうろうろして買いましたよ。
買いました、
また新しいの。
お疲れ様でしたね。
いや、どういたしまして、みんな1万円ちょうだい
みんな
ほんまに あんまりみんなちょうだい1万円。
金持ちで。
新しい1万円のちょっとデカめのモニターっていうやつね。
あ、はいはい。
21インチみたいなんで、ちょっとでかくてびっくりしたわ。でかっと思って。
へ、
今のモニターでかいよね。
うん。全然そう。
どんどんでかくなっていくよね。
うん。
じゃあ、あなたノーパソやからちょっとわからないですけど。
わからないですけどね。
30インチとか平気なんですよね、今の。
そんなあるんです
か。やつってね。そうですよ。30インチとか、あと 4K とか平気で。
ああ、4K。
はい、出るんで。
うん。
高いわいな、そんなもん。
昔のブラウン管テレビって言ったら、まあ大きいぐらいのサイズですね、そうなるとね。
ああ、で、ブラウン管テレビのモニターも高かったけどな。まあまあしたけどね。
うん、
それ、もうなんかそういうのからだいぶテクノロジーは進んで、すっごい綺麗に映るのに、
はい、
21日ぐらいになると、わあ、画面でかいなと思って、
うん、
今使ってますよ。
まあ、現在それを見ながらしてると、
まあまあ喜んでね、喜んで使ってますよ。おお、わあ、でかいなと思って、
うん、
あ、でもなあ、そんなにパソコンのモニターってでかくしたって、
うん、まあね、我々の用途ではね。
そうやね、結局用途の問題であってね、うん、あんまりなんですよ、そのなんとかゲームができるぐらい の、 その処理速度であったりとか、
うんうん、
そんなんも全く必要なければ、
そうですね、
普通のテレビ程度に見れれば、
うん、
全然問題ないんですよね。
まあね、そもそも Amazon も YouTube もそんなモニターで見ることもないっていう話でしょ。
はい、あのテレビで見るんで僕、
ね、
テレビが重要なんで、あのメールとかもいただいてるんですよ。
はい、
あのテレビでつないだらどうですかと、
うんうんうんうん、
そんなテレビのとこまでね、
はいはい、
えちらおちらパソコン運んでいて、ね、できないんすわ、申し訳ないですけど、うん、昔住んでたちっちゃい家ぐらいやったらそれちょっと最初嬉しがってやってましたけど、いいですわ、もうそれも、うん、そこまでのもんでもないですわ。
まあね、まあ、家庭で暮らしてることですからね。
そうなんですよ、うん、だからあの非常にお優しい言葉をかけていただいて、
うん、
あのいただいたんですけども、なんていうんですかね、いや、そんな部屋めちゃめちゃ移動するわけでもないしやらそれちょっと無理なんですわ言
う
て、
うん、
言うて自分の中で言うて、
はいはい、話しながら、
はいはいはい、話しながら、そんな、そこまではいいですわって思いながら、次の日にしたらええだけやろと思ってね、
うん、
はい、次の日させていただいたんですけども、
はい、
無事皆さんいい方なんでね、
そうですね、
それでいいということを言っていただきまして、
うん、
無事、ね、無事、あれですわ、新しいモニター、中古ですけど、
中古だけど、それでってね。
中古のモニターでございますが、無事なんとかなりまして、
移植できたと。
はい、今ね、日曜日の無事編集もできましたしね、うん、それで良かったんじゃないかと思っておりますけども、
はい、
そん
なことがありましたと、
はい、そうですね、そういうトラブルは起きるよ、もう今後
ね、何十年やってたらね、
ちょいちょいちょいちょい起きとるからね、パソコン上のハードのトラブルって結構出てるんで、
はいはいはいはい、
我々の中でもね、ま
あ、そういうことですね、
ちょこちょこちょこちょこといろんなことが起こってますんで、はい、はい、その都度その都度対応していこうかなと思ってますんで、
ね、そうならんとならんことですからね。
ああ、そうか、うん、そうならんとならんことってどういうこと？
常日頃からそんなにパソコンを使ってないということですよ。
ああ、そうやね、週何回しかパソコンなんか立ち上げへんからな、もう。うん、今や。もうテレビでこと足りてもうてるから、ね、
スマホ、
あとあれね、携帯もあるしね、
そう、スマホとテレビがあり合ってるんですからね、
スマホを見てたらもう終わりでしょ
う、うん
うん、なんで、まあそれがあるから、あえてパソコン前に立ち上げることも大事だと思います
ね、
ほんまに時代っていうのも移り変わってきます、
うん、いや、ほんまそう思いますね、
すごい移り変わっていく、昔やったらもう、家におるうちはずっとパソコンつけてたのに、うん、
立ち上がってましたよね。
全然ですわ、もう、
うん、
うん、なんでこんなもんにこのスペース取ってんのかなっていうぐらいの感じですわ こんなネットラジオなんかやってなかったら俺絶対こんなスペース取ってへんからね。
うん、
デスクトップなんか持ってへんからね。うん、
デスクトップ、
今やデスクトップ持ってる人が どんだけいてるんですか。
まあそんな感じですね。
そうでしょう、うん、もう死後ですわデスクトップなんて思いますわ、まあ、
ね。
ね、そういうわけなんで、ちょっと頑張って、
はい、
また編集もしていきたいと思いますので、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、いろいろよろしくお願いしますということで、
はい、
ね、今週もサバラジオやっていきますので、
はい、そうですね、
はい、どうぞよろしくお願いしますと。
お願いします。
サバラジオ、この番組はくたびれてるくせに認められない、そんな往生際の悪いおっさんたちが遠く離れたふるさとを思いつつお送りするパワフル中年ラジオです。
はい、つうわけでね、今週もやっていこうと思ってるわけなんですが、まあ、先週いろいろ書き込みだとかそういうのも合わせてご紹介したんですけど、はい、今週また、通常に戻りましてちょっとご紹介をしていこうかなと思ってるんですが、
はい、
今週はメール行きましょうか。はい、メールの方ね、またちょこちょこちょこちょこといただいておりますの で、
は
い、いただいてもご紹介していこうかなと思っております。
はい、
はい、今週一発目はね、まずは体調の悪い隊長さんです。は
い、いつもありがとうございます。
じゃあまあこちらの方にいっぱいいただくようになってきましたよ。どうしたんでしょうか。なんかフラストレーションが溜まってるんでしょうか。
いやこと。
いろいろ溜まりきってるんでしょうか。
どうなんでしょうか。
ありがとうございます。総帥さん、萌えさん、こんばんは。
こんばんは。
はい、愛媛県在住の体調の悪い隊長です。
はい。
はい、今回は映画。
はい。
はい、大怪獣の後始末を見てきました。
おお、やる。
ああもうやめた方がいいのに、
うん、
前評判がむちゃくちゃ悪く、
はい、
令和のデビルマンとか言われてましたので、うん、逆に見たくなり行ってきました
と。偉
い。おお、チャレンジャーですね。
そうですね。
想像したのは死んだ怪獣をどのように解体して処理するか、
うん
うん、それを真面目に議論して落としどころが見つからない、
うん、
右往左往する様子を描いた作品なのかなと思ったら、はいはい、斜め45度どころではない、
はい、
全く別物のお話でしたと。
はあ、
あ、そう。なんでこの脚本が通ったのか不思議です。下ネタが下品、
うん。
下ネタ出てくるんですね、その中にね。
うん、そうですね。
引いてしまうぐらい下品。
下品。
子供が笑える下ネタだったらよかったのにって、子供も笑えないぐらいのひどい下ネタやったんですね。どんな映画よ、怪獣の映画ちゃうの、
ね、
久々にいいところが見つけられない映画でさ、あかんかったんや。このままではお客が入らないと思った上層部が、
はい、
炎上商法で、騒いだのではないかと変に疑ってしまいました、
うん、あ、それぐらいで、
はい、以上隊長でしたということで、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。全然ダメなんですね。
全くダメみたいですね。
全然救われるところが全くないんですね。
まるで見るべきところがないようですね。
そう、いや見てないからな、
まあなんとか、まあ仕方ないから 俺ぐらいは見にとかないかんのかな思いながら終わっちゃいましたからね。
あ、いかんかったんかい。
いかんかったんですよ、ね、
あれ。あーな、俺も全然見に行ってないから、
なんか見ながら言う思ってる間に、あ、これ公開された、あ、あれ公開されたって言ってるうちに、あ、終わってもた、残念って感じ
です。あそこまで酷評をちょっと言わ前提条件として言われると、うん、ちょっときついっすよね。
そうですね。ちょっとあえてわざわざ金を捨てにっていう感覚になっちゃいますもんね。
そうなんすよ。なんで、ちょっとごめんなさい。やめました、俺も。
うん、
だってそんな思わない映画に金出したってしゃあないや、
ね、時間もったいないですからね。
それ以上の面白くなさっていうのがあるわけやろ、
うん、
か想像してる変化球の投げ方とかじゃなくて、うん、変化球投げた上で思わないやろ、
う
ん、
みたいですね。わざわざ面白くないというね。
そうそうそう、一生懸命作って思わないわけやろ、
面白くしてるつもりなんかな思って面白くないっていうね。
面白かったっていう話はあんまり聞かんもん。全然聞かんもん。
全然聞きませんね。みじんも聞かないですね。
うん、だからダメやったんでしょあれ、
ね、いやでもこのシーンは良かったよっていうね、ちょっとした援護の一つもありゃあいうようなもんが、そんなも聞きませんもんね。
まあまあ怪獣の後始末って話は怪獣死んでからの話になるやろ
う
から、
そうですね、
それをコミカルに描くんでしょ
う。うん、それですね。
うん、そうですかって感じっすね。
まあね、出落ちみたいなタイトルですからね、もうそれは。
そうそうそう、なんかあんまり、うん、ね、ネットニュース見ても思んないみたいなこといっぱい書いてあったから、うん、なんかそら足進みませんで、
ね。ちょっとね。
うん、残念なんですけど。
まあ、ね、なんぼでも面白くできそうなネタではあるんですけどね。
ああ、なあ、うん、話一つやと思うやろけど
な。そうね、それをね、そんなにまで。みんなにケチョンケチョン言われるってどういうことや思いますもんね。
うん、まあしゃあないですわ。もうなかったんやから。
ね。仕方ない。
まあなんかアマゾンみたいなもんでちょっとあったら。
うん、そうですね。
ちょろっと見てみたいとは思ってます
んで。思ってはいるんですけどね。
はい。あの、どんなもんなんかやってみたいと思います。
はい、その時は。
はい。お次は、
はい。
風の谷の馬鹿さん。
はい。いつもありがとうございます。はい、
ありがとうございます。総帥さん、山井さん、こんばんは。
こんばんは。
風の谷の馬鹿です。
こんにちは。
ありがとうございます。先日番組内でウクライナの少年がロシア兵士にひまわりの種をポケットに入れておけと言っていたという話題がありました。
は
あ、ありました、ありました。まあ確かにそんな映像を見たのでね。
うんうん。
動画で僕が見たのは少年でなく、年配の女性の動画ですが、
うん、
あなたがここで死んだときひまわりが育つように
あはははは
種をポケットに持っていなさいとロシア兵に言ってるシーンでした。
は
い、
なるほど。
おばあさんが言ってたんかな。
うん
うん。しかしここでの疑問は、
うん、
なぜひまわりの種なのかということです。
はい
はい。ハムスターでも飼ってるんじゃないですか、家で。まあ、まあ、そんなことはまあ、よしとして。
はい、
僕はこの動画を見て、すぐに2つの理由が思い当たりました。さすがですやん。一つは、ひまわりがウクライナの国家だということ。
うん、
あ、国のお花なのね。
はいはい。
うん、もう一つは、ひまわりという映画を、この女性が知っていたからではないでしょうか。
それしかないでしょう。
ひまわりって何？でで、オードリー・ヘップバーンのやつ。
じゃんてでれんでれんでれんやつですよ。
全然知らん。なんだそれ。
あのですね、あの二次大戦で夫が出征してですね、
は
あ、あの、
はい、
で戦争に行っちゃうわけです。
はいはいはいはい。
あれ誰だったっけ、女の人。ちょっとまあググってください。あの、それで戦争が終わったけど夫が帰ってこない。
うん。
で
亡くなったのかな、
うん、戦死したという広報が来るんですわ。
はいはいはい。
でもあの妻はそれが信じ受け入れがたくってですね、
はいはいはい、
その戦地まで、もちろん戦争終わってからね、あの
戦地、
あの戦夫が戦ってというところまで行くわけです。
ああ、戦地ってどこなん。
それがウクライナの方なんですね。
ああ、なるほどなるほど。もともとこのひまわりの主人公はウクライナに住んでるんじゃないや。
じゃなくって
どっかちゃうとこ住んでん
の。そうですね。まあ、ちょっとね、これちゃんと調べなあかんこと、この俺もこの映画見とらんの。やけど有名から知ってるの。あの、は、ありがとう、花の順でも散々言うてるの話やろ。
言うてる、聞いてる。
でしょ？
うざいぐらい聞いて
る。聞いてるでしょ？
何遍話すねんっていうぐらい
聞いてる。聞いてるでしょ？う
ん、
言うまだ。
うん、言うて。いや、聞いてない人もおるから。
ああ、そっか、そう言いますか。
そうでしょ、うん、知らん人もおるでしょ、ひまわりっていう映画。
そうかな、そんな人。あの、まあ、たす、
いや、知らん。俺、ひまわり知らんもん。
マジで
見たこともないよ。
俺もないけどね。
話が
戻るけど。でね、その夫が死んだということを受け入れがたいあの奥さんはですね、その戦地まで行くわけです。
うんうん、ああ、はいはいはい。それがウクライナなのね。
そうです。
うんうんうん、うん。
で、なんやかんやしてるうちに、まあ、あの、向こうで、夫を見つけるんですよ、生きとった。
おったんかい、
ね、生きとったんかい、ね、生きと
ったの。よかったよ。
ところがですね、
うん、
向こうで違う人と結婚して子供がおって家庭を築いてるんです。
ああ、おお、何その話。
で、
ちゃう人と結婚したん、
向こうでね、現地で。
なんちゅうおっさんやねん、うち殺せや、もうそんな。
で、それを見てしまった奥さんは、告げることもなく、列車に乗って、また帰ってしまうという話なんですよ。
あーらー、つらい。
で、その列車の中から、窓の外にね、ひまわり畑がずーっと広がってると。
おいおいおいおいおい。
で、奥さんはそれ涙にくれるというふうなラストらしいんですわ。
それ2時間もかけてやるの、それ
やるの、
どうやって、今言うたところでは10分ぐらいでできる映画だと思うんですけど、うん、
俺の口では10分で済むわけですけどね、10分もかかってないよ。
そやな、うん、つら、奥さんつらいやん、うん、
ただそれをまあすごい、その一面のひまわり畑がすごい、もうラストにバーンとみんなの胸に迫るという映画らしい。
カラーの映画なんですか？
のはずですよ。
それモノクロじゃないですよね。
カラーや
モノクロやったら一面のひまわりちょっと怪しくなりますけど。
いやいや、モノクロ映画はモノクロ映画のこうありますからね、良さっちゅうも、ね。
あるけど、それ真っ黄色かどうか知らんやん。
こうなんですか、ビルマの盾ごとでもですね、ビルマの、はじめのモノクロの映画でも、ルビーが赤く見えるもんですよ。
ああ、なるほどな。
そういう心象っちゅうやつがあるわけですね。
はいはいはいはい、へえ、そういう何辛く悲しい映画、
まあそういう映画ですね、あれは、はい、
ほんまかいな、結構 やってられへんな、
辛い、そういう、まあ、戦争にまつわる映画いうことでね、
話としてはなんかやってられへん感じやな、わざわざ探しに行ってるのに違う国で結婚してる場合かっていう話やね、
1970年の映画で辛い映画です。
ああ、ほんなら俺が、僕らが生まれた手ぐらいですよね。
いう感じですね。
そんな感じですよね。
で、奥さん、
ちゃんとなんか書いてあるわ、その後説明が。
ソフィア・ローレンでしょ。
あ、ウィキペディアによると、うん、この映画は、この映画、ひまわりは、1970年、はい、イタリア、フランス、ソビエト、アメリカの合作映画。
はい。
はい。名優、マルチェロ・マストロヤンニと、
よう読めたね、
大女優ソフィア・ローレンの主演の大作で、
はい、
僕も当時中学校の頃父親と映画館で見た覚えがあります。
僕って誰？
いや、このあの人ですよ、この人ですよ。
ああ、
風の谷のマシカさん。
最後まで読みはよかった。
そうやな、最初から言ってもらえばよかったな。せ、見た覚えがありますと、
はい、
俺ないな、多分この人と俺同世代やと思うんやけど、
まあ、いかにも NHK とかね、そんな洋画劇場とかやってそうな映画ではありますよね。
お堅い感じなのね。
うん、
世界的にも大ヒットした映画ですと、
はい
はい、ストーリーまで言ってくれてる、
言ってくれてるやん、
ヨマちゃんのエセストーリーがどれぐらい違うかっていうことがちょっと
チェックしてみてくださいな、
言いましょうか、ストーリーは、
はい、
第二次世界大戦中、はい、イタリアからソビエトに出世して、
うん、
出世っていうかな、これ
出生かな、
出生かな、
はい、
出生して行方不明になった夫を、うん、戦後ソビエトの現地、
うん、
おそらく現在のウクライナあたりに探しに行った妻は、
はい、
現地で若い別の女性と暮らしている夫と再会しますと、
はい、
その夫ひどくない？何してんねん。
こう向こうでもう死にかけになってたのを助けてくれた人なんじゃないですか、知らんけど。
帰ってこいや、もうそんな。お前言うてるわ。その若い女性は、
うん、
戦闘中瀕死の重傷を負った夫を助けた命の恩人なんやて。
もうそれ以外にね、送る理由はないよね。
そこでほろっとしてもうたわけやね。途中、夫を探し求める妻が、うん、平原で見たものは地平線まで一面に見渡す限り広がるひまわりの畑です、
はい、
実はその場所は戦闘中何百人もの兵士が死んだ悲惨な戦場で、
はい、
あたかも何万本のひまわりの花が大勢の兵士の首に見えてくるというショットです、
うん、
ほんま？
いや、俺に言われた。
ひまわりのように見えて、
うん、
兵隊さんの首がいっぱい見えてます、ベンベンっていう話。
ベンベンって。
そんな CG は使えへん。
CG ちゃう、CG ちゃう。
動画のひまわりの種をポケットにと言った女性は、
うん、
年配 者のため、はい、おそらくこの映画を知っていたのではないかと思いました
でしょう、ね、
ということでございます。
はい、
はい、というあの、ひまわりを見たというお話でございますけども、ね、
はい、
見てないわ、ひまわり知らんわ。
もう散々浜順で言うてましたね、ほんまに。
まあ、言うてたん分かんねえ、うん、言うてたなと思って、そのなんかひまわりがぶわーなってんなみたいなことはずっと毎日のように言うてたなと思うけど、うん、実際見たことないやん。
ないです、
ひまわりの、ひまわり、ひまわり見た？
まあやっぱ辛気臭い映画って見ないですよね。
辛気臭い映画ごめんなさい見ないんです俺、う
ん、アホなんでごめんなさい。
ね、学校で強制的に見せられる原爆の映画とか見ましたよ。あれはいやいや見ないとしょうがないんで。
授業だからね。
あの、授業の一環なんでね。いやいや見ましたけども。そっから、ね、先は見ないですよ。だって、ホタルの墓やったって映画やって言われたって一向に見ない、う
ん。見ないね。あんな映画見ないね。
全然見ないやん。
もう泣くために見る映画見たくないね。
でも辛いバッドエンドしか待ってへんねんから。そういうのをちょっとノーサンキューですわ。
うん、そうですね。
うん、なんかしかもすごいこんな悲恋で、もうだからあのほら今若い子とかでやってる、
はい、
なんちゅうんですか、あの余命何年とか。
ああ、ない10年でしたっけ？
余命10年とかもやってますやん。うん、でなんか病気でそのうち死ぬとか。う
ん、何たるの花嫁とかありましたね。
あんな全然見えへんもんね。うん、
タイトル落ちみたいなね、ストーリー見てもしゃあないしな。
もう泣くだけっしょ、
ま、泣かすための映画でしょうね。
イケメン、いい男といい女が出てきて、若い時のいい男といい女が出てきて、泣かすだけでしょ。
そうそうそう。
あ、だからね、ああいうのも一切スルーですわ、俺。
う
ん、
もうストーリー分かっちゃってるしな。
まあ、ほんで、多分、おっさん相手にしてないと思うねんな。
そうでしょうね。
そうやろ、そうやろ。もっとな、そんなんやったらもっと俺らに近しいおっさんたちが主人公のはずやん。
うん、
でもちゃうね。
ちゃうんですね。
全然ですね。
あ、そもそも恋愛映画、恋愛映画は見に行かんからね。
恋愛映画って全然、そもそも、まあ、昔もっと見たんかなって気するけどな。あの、なんかほら、あったやん。
なんです。
大林信彦とか。
ああ。寂しん坊
とか瀬戸内三部作。あ、寂しん坊は見てない俺全然、
うん、俺も
見てませんけど、ね、別に嫌い、そうでしょう。
狙われた学園見ましたよ。
え、
狙われた学園見ましたよ。
ああ、あれはもう角川の映画なんで、うん、ちょっとこうラブストーリー系じゃないんですよね。
転校生とかですね。
転校生見た、
うん、
ああ、まあまあ感動した。あれ小説も読んだ俺、昔ね、読書感想文書かれたから、ほんまほんま、ああいうのも読んだね。
あ、時をかける少女ぐらいですか、うん、せいぜい。
時をかける少女な、うん、まあまあ、あれも見ましたよ、結局。角川映画全盛の頃の人間ですから。まあまあ、その程度。まあ、だから若いっていうのもあったかもしれんな。
やっぱそういうことでしょ。やっぱそういうの見たいのは若い人じゃないですか、そりゃ。
今、多分、うん、若い、我々ティーネイジャーやったら、
はい、
ああいう映画、もう嫁10年関係、
うん、
見てるかもしれないですよね。
見てないね。
マジか。
見ないね。
なんで？なんでそんな言い切れるの？
オタクやったから。
いや、でもそういうののオタクになるかもしれんやん。
いやー、だって怪獣も宇宙人もロボットも出ない映画見ないでしょう、やっぱり。
ほんでもなんかちょっと違うもん見たときにキュンとするときあるやん。
うん、それは誰かといかんといかんでしょ。
全然期待も何にもしてなかったけど、うん、見たら、うん、案外ヒューマンドラマで、
うん、
あ、面白いやんっていう。
まあね、そういうね、期待せずに行ったらみたいなのはありますよね。
確か
に。
そうそうそう、まあ確かに怪獣とか宇宙人とか、
うん、
ね、あの宇宙船とか出てきたら楽しいですよ。
そうですよ、
楽しい、それにワクワクする、
うん、
けども、なんかたまにそういうのをポロッと見た時のなんかほら、うん、あ、ポロッと見てしまった感があるやん。
たまにはこんなもんええな、なんか思っちゃったりなん
か、ね、あ、金曜ロードショーとかでぼーっと家でなんかどうせやることもないしって見てたら、 案外面白かった映画とかあるやん。
まあそういうのもありますけどね。それでもやっぱり見る理由が、見る相手もないし見る理由もないしって感じがしちゃうんだよな。
ああ、でもいいやん、一人で見たってええやんか。
それってなんか違うの見ようってなっちゃいますよね
宇宙船とか、
うん、スケバンデカとかね。
スケバンデカ行く？スケバンデカでも二人で行くタイプの映画ちゃいます
が。あれやろうとわわい見に行く映画でしょう。
いやー、俺はあれ女の子と
行くかな。あれスケバンデカ
行かんけどね、うん、俺は行ったことないけどね。そういうの
2は見たんだな。
あ、スケバンデカ2、
うん、なんの、あの南の横のやつ見に行ったな。
オンシャーいうやつ。そうそう、うん、まああれももうちょっとその時点ですでに面白になっても
う
て
たから
な。
まあね、そういう映画ですからね。
いや、そういう映画でしょ、大英映画っていうやつでしょ、
うん、まああいうノリですわね、うん、
そういうノリのちょっと鼻からふんって笑ってまうぐらいの感じのタッチでやったじゃないですか、うん、
ツッコミ前提みたいな、ツッコミ前
提みたいな。そうそうそうそう、どう面白く見るかのやつじゃないですか、う
ん、なんでやねん思いながら見るやつね。
そう、だからそれやったから、そうやな、見てないな、ガチで面白いなって、うん、見に行こうかなみたいなやつってなかったな。
なかなかね、
ないね。なんか SF 超大作みたいなばっかりになってきたな。
そうでしょ、爆発後の映画なんか見てませんやん、大体ね。
見てない、
ね、
こんな病気の映画見てないわ。
でしょ、そんなもん。
病気で死んじゃう映画、うん、あれぐらいかな。最高の2人ぐらいかな。
最高、それどんなやつ。
最近見たんですけど、ね、はい、最高の2人ってガンになって、
は
い、あー、モーガン・フリーマンがガンになって、はいはいはいはい、で、アンソニー・ホプキンスやったかな、
うん、
もうあの病気なんですけど、はい、その2人の友情が高まるっていうで最後アンソニー・ホプキンス、あ、違うモーガン・フリーマンの方が先死んでしまうっていう映画ね、うんうん、あのもうアンソニー・ホプキンスが大金持ちで、
はい、
何でも夢を叶えられる、
はいはい、何でも手に入る、
ああ、せっかく死ぬんやから、うん、何でも夢叶えて死のうぜみたいな、
はいはいはい、
あれぐらいかな。
ヒューマンドラマですね。
死に落ちぐらいの感じ。
死に落ち、
亡くなって落ちるみたいな感じは、そんな感じやったかな、
うん、どうせどっちか死ぬやつね。
そうなんですよ、だからそういうのね、あんまりって感じなんで、
う
ん、
見たら見たでね、ああよかったって言うんでしょうけどね。
そうそうそう、見たら見たでな、うん、見たら見たでいいんやと思うね。
もうやたらみんなショーシャンクの空に進みますからね。
全然見てない俺、
うん、何やかんや
でも、いまだにショーシャンクの空見てない。
もうみんな見ろみんな見ろ言いますからね、
あれ。あのショーシャンクの空の話されて俺大体あれやって言うもん、うん、あれでしょ、あの、いや、あのインポが治るやつでしょっていう違いますグリーンマイルです、
それ。そうやった。そうやった。
そっちの、あの、何、元気回復系の話じゃなくて、みたいな。
そうやった。そうやった。
雨に打たれる、雨に打たれる方ですか、
そうね。
みたいなやつ。
脱走するやつね。
あ、だから、見てない。案外見てない、俺。そう、感動にみんなが震えました
み
た
いな。そうそうそう。よかった、言ってね。
いいんやと思うんだよね、多分ショーシャンク
の空。もちろん、絶対見たら、ああ、よかった。
すっごいいい映画やと思うね。
うん、そう思う。
見たら、ものすごい影響される映画やと思うね、俺。でも、なんかそこがあえて見ない。
そうですね。
なんかきっかけくれんかなっていつも思ってるんですけど。
はいはいはいはい、はい。
ついつい、プライムとかでも、あ、そしたらもうすぐマーヴェリック来るから、うん、トップガンもう一回見とかんとな、とか。
ってなるいう感じでね。
なる。の昔のもっさい感じのトップガン見てる、
うん、
今もう全然オープニング10分で消したけどもっさいなおいこの映画と思って何やこの映画と思って消したったけどな。
80年代ですわな。
またちょっとね、今月末までにちょっともう一回見とかんとあかんので見ようかなと思ってますけど、あ、その程度ですわ。
そうですね、
あ、見ないのは見ないんですよ、
ね、もう私が言ったひまわりの話もお前嘘くそ言うなよって多分心の中で打ち震えてる人がたくさんいると思いますけどね。
でもそんなに感動した人日本中にいっぱいいてるの、ひまわり。
まあそれが映像の力いうやつじゃないんですか
かな。ひまわりってそんな言うてた、うん、ひまわりっていう映画があるっていうのは聞いたことあるの、
うんうんうん、
その程度やね。
ひまわり感動というのがもう必ずくっついてきますからね。
それは最近になってウクライナ問題があったから。
いやいやいやいやいや
いや。いやいや、これはちょっと、こう、ひまわりちのウクライナ舞台にしとるからね、映画やねっていう話じゃないの。
逆にそれ、脚光をよく、まあ、久しぶりに浴びとるいうのはあるでしょうけど、前からは言われてましたよ、ひまわりっていうのは。
名作だと。
うん。
戦争映画の。
そう、戦争の悲しさ、愚かさを描く名作ですね、みたいな。
そんなん言うたらもっといっぱいありますよ。
そうですね、もうええもんはいっぱいあるんです。
いや、戦後系の映画やとしたら、
はい、
そういうのいっぱいありますって、
うん、
大体そういうのに絡めてますって。
あ、そういうことですかね。
ええ話っていうのを、
うん、
戦争の辛さみたいに絡めてますって、
うん、まあ、なんかそれをストーリーじゃなくってその一面のひまわりで見せるっていうのがやっぱすごいんじゃないですか。
あ、表現方法としてね。
きっとお話やったら何もでもあると思うんですよ。ただお話やっていうだけならね。
そのなんかね、俺アホなんかがと思うんですよ。
は、
俺アホやと思うんです。
何が急に。
そういうひまわりが、うん、例えば、はい、うん、亡くなっていった戦士たちの顔なり命であるという映画をぼーっと見てて、それを切り替えて考えることがもうできないです、うん、アホなんで。
いや、それはやけど、そういう字幕が出てるわけじゃないですからね。
そう。で、そういう表現をみんな言うやん。
うん。
なんか、そういう映画評論家の人でもいいし。
言うというか、言いたいんですよ、ああいう人たちは。
ほんまにそうやって思って監督さん撮ったんかって思うんです、俺。
聞いたんかって。
お前、それ監督さんの口から聞いたんけっていう話じゃないですか。
まあ、ひょっとして有名な話かもしれませんけどね。
監督さん自ら言うてる可能性もあるけど、
ね。あるけどね。
そうなんですよ。その満面は全部死んでいった、散っていった戦士たちなんですよ、みたいなこと言うたら。うん、
かもしれない。
うん、あーと思って見なあかんけど、
うん。
そうでもないんじゃないんですかっていう表現ですよ。
まあ、いや、映画にしたって何にしたって、その、そういう表現したものって、それはそれ見たり読んだりさんが全ては思うんですよ。それからどう思うかその人次第ですよ、言うたって。
ああ、はいはい、うん、もう、まあ、それはそうやと思う。
うん、そのまあ、それも正解のあるんかもしらんけど、それはこういうふうに主張してるのいうのはあるんかもしらんけど、うん、でもそれをそのまま 100% 受け取るのは無理な話ですもん。
で、解釈の違いみたいな話やからな、
うん、見てる人それぞれ感性も感覚も違うんですから、そうみんなダメっていうのは僕はそもそも間違ってると思う。
どんだけあの素晴らしい比喩を出すかみたいな、
うん、
でトンチ合戦みたいなになってきますやん。
比喩は比喩である限り 100% は伝わらないんですよ。
そう、それ監督さんが出てきてそうやって作ろうと思いましたって言われん限りは、
うん、
一体どんなもんなのかはっきりわからんやん。
それはそれで野暮やしね。
そうそうそうそう。それをあたかもこういうことですみたいなのを言われるのは、
うん、
ちょっと心外ですね。
もうそういうのは見てから言うてっていう話でね、ほんま。
ああ、ひまわり綺麗でしたねだけで終わりかもしれんし、うん、
それはそれでね。
ああ、でまたその時代にその映像が流れたから、
うん、
わーって思ったかもしれないけど、今の時代にそれ見たら、
うん、
ああってなるかもしれんやん。
うん。まあね、だから。
ラストこれかい
っていうね、それは常にあるかもしれませんけどね。
う
ん、
そう、それとは背中合わせじゃないですか。
うん。
うん、そこら辺がどうなんかなと思って。
まあ、それでも何ちゅうんやろ、その、チャップリンにしても、まあ、例えば黒沢にしても、やっぱみんなが真似しちゃう人いるじゃないですか。
うん、はいはいはい。そう、いますね。
やっぱオリジナルっていうのはやっぱし、改めて見るとやっぱ説得力あるなということを感じることはありますよね。
あのだから坂本龍一さんが昔すごいいいこと言ってたんです。
なんでございますか。
あの ものすごく冷たくて、
うん、
はあ、もうこのアーティストの人たちは何考えてんのかようわからんねっていうやつ、
うん
うん、あのなんかある映画音楽を担当するんですよね、はいはい、坂本龍一が、
はい、
まあ、それは何なのか分かりませんよ、なんかを担当するんですけど、すごく作るのにやっぱり苦労するんですって、はい、
うん、
映画の出来上がって音楽なしのやつ映画をずっと見たって、
うん、
何も思いつけへんし、
うん、
あー何なんかな映画って、はい、って思いながら、
はい、
そのストーリーに基づいた曲みたいなのを書きたいなと思いながら見てるんですけど、 あ、全然思いつかないらしいんですよ。
はいはいはいはい。
全然思いつかないし、何にも、なんか何なんかな、みたいな話になるんですけど、うん、そこで坂本龍一さんが映画見てて思ったんは、
はい、
あ、あれやと。映画なんて、
うん、
話うんぬんじゃなくて、
はい、
光と、もう要は光と影のが、ずっと続いてるだけの映像なんやと。
はははは。
うん、そこにストーリーに例えば自分がすごい感情移入したりとか、
うんうん、
そういうんじゃないんやと、
うん
うん、パッパパッパと場面が変わっていくだけで明るいくらい明るいくらいみたいなもんやと、
はいはいはい、
そう思ったら急に楽になって曲がブワーってかけたらしい、だから結局そういうことやった映画なんて、
うんうんうん、
あ、すごいクールって思ってい
やまあね、
うん、やっぱそうよねっていう、こんだけ数こなしてる人らとかがおると、
うん、
あ、もう一個一個でもそんな無理やろなって思ったりするよね。
まあそうですね、
だからまあ、まあ、まあいいと思いますよ、そのひまわり。
いいんでしょうよ、そり
ゃいいと思う、いいと思う。見るかどうか多分このまま一生見ないと思うんですけども
、そんな気もしてくるんだけど、
申し訳ない、申し訳ないけど見ない、うん、見るんやったらトップガン見ないといけないから、今今ね、うん、あの忍者乗ってるとこ見ないといけないんでそれやるんで、ちょっとひまわりまで届くかどうかなかなかしんどいんですけども、
そうですね、
まあまあそういうのもまた見ていきたいなと思うんで、
そうね、そういう機会もね、あるかもしれません、
そうですね、あのいろいろ、まあ、ちょっとなかなか感動のストーリー
ということのようですんで、はい、
はい、送っていただいてどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、参考にしたいと思いますんで、またねそういうのもご紹介いただけるようなものがあれば、
そうですね、
ぜひ送ってきたいただきたいと思いますんで、
お知らせいただきたいと思います。
はい、よろしくお願いしますと、
はい、
はい、お待ちしております。
ネットラジオにはホモが多い。
シェリーを片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ、
柏木兄弟が岸和田よりお届けしています。ちなみに女子力ってどうやって上がるの？
子犬でも飼えばいいんじゃないですか？
タバコを吸ったら肺がんになるの？
そんなほとんど変わりませんよ。
ふーん、そんな話をしているのが青春アルデヒド、毎週火曜更新。検索は青春アルデヒド、もしくはケツアゴ小学生、もしくはホモ兄弟で探してください。みんな聞いてね。